今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の21章6節から11節です。マタイによる福音書21章6節から11節。そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今朝も我らはあなたの死体求めて御前に集います。救いはどこから来るでしょうか。救いは手に釘を打たれ、足に釘を打たれ、十字架にかかられたイエス様、そして葬られ3日目によみがえられ、今天において栄光の御座に座されるイエス様、あなたから来ます。どうか私たちを救ってください。罪から、死から、汚れから救い、そしてただあなたの清さ、あなたの永遠の命に預からせてください。
アーメン。
御座から流れ出るその命の水に預からせてください。
アーメン。
このしもべの唇、またこれに預かる一人一人を整えて、今日もあなたの命に豊かに預からせてくださいますように。
アーメン。
全てを期待し、御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。この間の手術は白の、手術でした。そして、白の手術は今日お読みしましたこの箇所ですね。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入場される、そのことを記念し覚える日ということで、よくこの箇所が語られるんですけども、で非常にですね、群衆たちはこぞってイエス様をお迎えして、非常に盛り上がりを見せる場面ですね。群衆たちはイエス様をもう諸手を挙げて大歓迎してエルサレムに迎え入れております。でも1週間後には全く逆の、場面が展開されるんですね。イエス様を群衆たちは諸手を挙げて迎えてるんですけども、でも全く逆に、イエス様を十字架につけろ、覗け十字架につけろ、そういうふうに叫ぶ場面になってしまう。この群衆たち、ダビデの子にホザナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホザナ、意図高きところに、そのように叫びながら、で彼ら、自分の上着を脱いで、そして、そのロバにかけ、また道に敷いて、そして、群衆たちは、木の枝を切って、道に敷きました。まあ、この木の枝、他の平行箇所を見れば白の木、白の枝いうことが分かるんですけども、この白、フェニックスツリー、英語で言うんですけども、フェニックス、不死鳥ですね、死なない鳥、殺してもでもまた蘇ってくる鳥。この白の木はですね、枝を切っても切っても、まあ、そこからさらに上の方に生えていって、切れば切るほどもっともっと高くなっていって、死なない木、 ということで、まあ、勝利とかあるいは、ね、永遠死なないこと、ね、それを表す日ということで、この、まあ、非常に良い、めでたい日ということで、イエス様が来られた時にその道に敷き詰めるんですが、黙示録には2つの木が出てきます。一つ目がこの白の木、白の枝、大勢の群衆たちが、ね、白の枝を手に持ってそして、ね、イエス様を賛美する場面があります。またもう一つ、ね、永遠の命の木、ね、命の木が黙示録に出てきます。黙示録にはこの二つの木があります。そして黙示録においても、ね、そのこの場面、これに似た場面が出てくるんですね。大勢の群衆たちが主の枝を手に持ってそしてイエス様をお迎えする場面です。しかしこのマタイの福音書、ね、福音書に記されているこの白の木を手に持って群衆たちが出迎える場面、この群衆たちは一体何が救いであるのか、自分が一体何を求めているのか、何を叫んでいるのかがよく分かっていないことが分かります。この10節を見ると、ね、イエス様がエルサレムに入られると都中がこぞって騒ぎ立って、この方はどういう方なのかと、ね、言って、で群衆たちはこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った、ね、確かにイエス様は預言者です、ね、イエス様は確かにガリラヤナザレ出身ではあるんですけども、でもそれ以上のお方ですね。イエス様は預言者どころか、ね、立法と預言者を成就させるお方であり、そして、ね、ガリラヤナザレのイエス、ナザレ、エルサレムの人たちにとっては、ね、蔑みの場所です。ガリラヤナザレ出身の預言者イエス、ね、何か、地方出身の、有名人だ、なんかそのような感じですね。しかも10節では群衆たち、この方はどういう方なのか、ね、どういうお方なのかわからないまんま、ね、ダビデの子にホサナ、そういうふうに叫んでいたんですね。ホサナ、これどういう意味ですか。ホサナ、冒頭で詩篇の118編にホサナが出てきます。詩篇の118編の25節、ああ死をどうぞ救ってください、ああ死をどうぞ栄えさせてください、ね、これがヘブライ語ではホーシャンナー、ホーシャンナーです、ね、ホーシャンナー、ああ死をどうぞ救ってください、ね、群衆たちはイエス様がエルサレムに入場した時ホサンナ、ね、叫びました。ああ死をどうぞ救ってください、ああ死をどうぞ救ってください、ね、そういうふうに叫ぶんですね。きっと群衆たちはイエス様が来られたこと、それを、なんか王が来た、そしてこのナザレ出身の預言者イエス、このお方が、今このローマの圧政の下で苦しんでいる私たちを解き放って勝利してくれる。イエス様はいろいろ不思議なことをしました。で、パンをわずか5つのパンと2匹の魚でもって大勢の群衆を養ったり、ね、もうその時群衆たちはこれぞ来たるべき王だって言ってイエスも王に仕立てようと、ね、無理やり、仕立てようとしたんですけども、でもイエス様はその時、ね、私が命のパンである、ね、私の肉を食べ、ね、私の血を飲まなければ救いはないって、そういうふうに言ったところ、大勢の群衆たちはこんな話は聞いてられるかって言って、ね、そして去っていきました。十字架の場面と似てますね。イエス様に対して何か期待をかけて、ね、この方は私の願い事を叶えてくれるお方だ、ね、この方はパンを食べさせてくれるお方だ、この方は癒してくれるお方だ、この方は私の願い事を叶えてくれるお方だ、それでイエス様に何か期待していくんですけれども、でもいざ行ってみたら、ね、あなたには罪がある、ね、私を通してでなければ救いはない、ね、そういうふうになんか願い事を叶えてもらえるつもりで言ったんだけれども、でも実はそうではなくて、何かもっと別のことを、ね、耳痛いこと、それを示してきたり、あるいは、ね、 十字架の道を追って歩まなければならない、ね、むしろなんか願い事を叶えるどころか、ね、自分の願いをさておきしなさいってそういうこと言われると、こんな話聞いておられるかに、ね、手のひら返してしまうんですね。皆さんは神というとどういうイメージがあるか、ね、皆さんは教会に通ってイエスさんを信じてますから、神についての正しい知識があるかと思いますけれども、世の中の大勢の人たちはですね、神と聞くと自分の願い事を叶えてくれるお方、ああ救ってください、ああ願い事を叶えてください、ね、そういう、対象だと思ってるんですね。だから、ね、恋愛成就の神だとか学業成就の神だとか、まあ、日本にはいろいろな神がおります。でも神はどういうお方か、そもそも救いとは何でしょうね。ああ救ってください、群衆たちは叫びました。人々は救いを求めております。お金がない、お金が与えられるという救いを与えてください、自分は独り身で寂しい、だから、恋愛相手を与えてくださいという救い、そういう救いを、人々はいろいろ連想するかもしれませんけれども、救いって一体何でしょうか。そもそも救いというものは、ね、何か不足があるから、何か不都合があるから、その不都合から救ってください、そもそもですから救いというものはそういう不都合だとか、あるいは救われなくてはならない状況があるからですね。人は何から救われるべきか、そもそも聖書は何のためにあるか、人の究極的な救われるべき、その何から救われるべきか、これ死ですね。人は死から逃れようとしていろいろと もがきます。人は生まれた時からもう死に向かって歩んでおります。そして死なないように、ね、食べ物を食べたり、死なないように、あるいは死というものから逃れるために若作りしたり、いろいろお金を貯め込んで、そしてもう何年も先も食べ物に困らないようにということで、もう人はお金を貯める。でも、結局人間がそうやって、生存競争して、強いものがどんどん勝ち残っていく。もう世界中の富、何兆円何兆円あるかは、ちょっとわからないんですけども、でもその富のもう半分以上は、人口の上位、99% はもうその、半分、人口の、わずか 1% 未満の人がその全世界の富のもう半分以上を掌握している、そういう話を聞きますね。人間も溜め込んで溜め込んで、そして、そういう貧しい人たちに分配するということもあまり考えずに、ただ自分が救われるために何年も先も、使い切れないほどの富を蓄えてもなお飽き足らずに貧しい人から搾取して、そういうことをします。そうやって実は、罪、死、それから逃れようとするためにもっと罪を積み重ねて、そしてもっと永遠の死である滅びを積み立てていく、非常に矛盾した非常に皮肉なことを人間はしております。死から逃れるというもがきをするために罪を積み立てて、でそれでさらに永遠の死へのその裁きの炭火を積み立てている、非常に矛盾した非常に、皮肉なことを人間は演じているわけです。人は願います。ああ救いたまえ。その、救いのために、お金が欲しい、もっと頭が良くなりたい、学業成就したい、そういう願い事ですから、人のもろもろの願い事、それらは、死から逃れるためであり、そして、あるいは欲望を満たすという罪、それを積み立てるために、そして人はそういったことを積み立てて、結局彼ら人間は、ああどうぞ救ってください、主を救いたまえ、ホサンナ、彼は口走ってるんですけども、彼は結局何から救ってくださいと言ってるかも分からず、また、その救いを叫んでるイエスというお方、これがどなたかも分かっていない、そういう状況がこの、シロの日、マタイの福音書の今日読んだところで展開されているわけですね。ダビデの子にホサンナ、 祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに、ね、そう叫んではいるんですけど、でも一体この方は何者なのか、この方はナザレ出身の預言者イエスだ、そういう呼び交わしがあります。救いは一体何でしょうか、イエスとはどういうお方なのか、これ私たちはもっともっとよく知るべきです。救いは一体何からの救いなのか、ね、罪から死からの救いであるべきです。自分の中には罪があるということ、そしてその罪からまず救われるべきであるということ、それを皆さんは知るべきです。先ほど、ね、黙示録、そこにもこの白の枝が出てくると言いました。その白の枝の場面、黙示録の、その場面においては人々はですね、救いはどこにあるかということを明確にはっきりと言っております。救いはどこにあるのか、黙示録の7章の9節と10節をお読みしますと、ここでは天の情景が示されております。天国の場面が出てきます。黙示録7章9節と10節をお読みします。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。彼ら明確に救いはどこにあるのか、白の枝を手に持って救いはどこにあるかを叫んでおります。救いはどこにあるか、御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。主立、主の御名の中に、意味がある、メッセージしました。エホバのその名前、ユドヘイワブヘイ、それは、手を見よ、釘を見よ、その意味がありました、イエス様の名前、イエシュアの名前、それもヘブライ語で4文字分解されると、ユドシンファウアイ、その手、聖なるその手を見なさい、その手の釘、それを見なさい、聖なるお方の釘跡を見なさい。救いはこのほふられた子羊にあり、そして父の神様にあります。救いはどこにあるのか、人は諸々の救いを求めます、貧困からの救い、病気からの救い、老いていくその老いからの救い、人は、そこからちょっとでも逃れるために、貧しい人から搾取したり、あるいは、若作りしたり、いろいろ、薬を、入手したり、いろいろするんですけども、でも結局究極的な救い、何からの救いかということは、これ死からの救い、罪からの救い、これが、本来的な救いです。そしてその救いは一体どこにあるか、子羊、ほふられたあの十字架に釘打たれたイエス様にあるんです。だから、手を見なさい、あの釘跡を見なさいということになるんです。聖書の、トータル、聖書が言わんとしていること、救われなさいということ、そして救いはどこにあるのか、イエスキリストです。十字架につけられたイエスキリスト、このお方にこそ救いがあるんです。これを私たちはよく知るべきです。この受難週、このイエス様を覚える週です。イエス様はその受難、十字架上で、釘打たれて、そして見苦しみを受け死にました。しかしよみがえりました、このお方が死につながれているということをなぞありえないからです。このお方こそ救いがあります。そしてイエス様は、ただ死んでよみがえった、そんな、何の、うるも追いもないような、そんなことで片付けてはいけません。苦しまれたんです。皆さんのためにもう本当に取りなし祈っておられるんです。 深い深いうめく愛、言葉にならないうめきでもって聖霊様皆さんが救われるために取りなして祈っておられます。皆さんはね、指に針が刺さったということでもう痛い、ね、言いますね。イエス様は釘を、ね、指どころか 手に打たれ、足に打たれ、そして、ね、ローマ兵によって槍でも刺されました。イエス様は十字架上で本当にうめき苦しみました。イエス様は最後大声で叫んで息を引き取った。でローマ兵が槍で突き刺したところ、その、ね、脇からは水と血が分離して流れ出てきた、書いてあります。水と血が分離する、この症状、ね、死体から水と血が分離して流れ出てくる、これは、どういう死か、ね、ハートブレイク、それが原因ではないか、ね、要するに心臓破裂です。心臓破裂、心臓破裂した人は、ね、肺に水が溜まって、そして、脇を刺されると、その水と血が分離して、流れ出てくる。ですからイエス様は本当にもうこのハートブレイク、どういう人がなるか、もう極度のストレス、極度の苦しみ悲しみ、それにある人が、ね、心臓破裂、もう激しく心臓が、鼓動して、そして、死ぬ。イエス様は見苦しみがもう極度に達して、それも極度のストレス、何に対するストレスか、愛する父なる神様に捨てられたということのストレス、人からも捨てられたというストレス、全人類の呪いを受けて一身に負ったというストレス、そしてイエス様は大声で叫んで死んだんです。普通十字架上に、ね、釘打たれたら、2日3日とか、ね、ある人は1週間まで生き延びる、徐々に徐々にね、一瞬で死なないんですね。苦しみがずっと続くから、むごい、最もむごい刑罰として、あるんです。イエス様でもその一日で死にました。だからね、足をへし折るという必要がなかったんです。イエス様は、ね、普通、十字架上の、ね、まだ生きながらえている人を早く殺すために足をへし折るんですね。足をへし折ったら、その自分の重みで、ね、足で支えることができないということは、ね、もう息が窒息して速やかに死ぬんですね。でもイエス様は足を折られることがなかった。イエス様は、ね、それこそもう心が、思いが、心臓が破裂して、そして死んだんです。全人類の見苦しみを、苦しみを一身にイエス様は背負って、そして死んだ。極度のストレス、極度の悲しみ、極度の苦しみ、このイエス様の見苦しみの上に私たちの救いが成り立っているんです。だから、ね、皆さん、あ、自分救われたんだ、あ、やった、ね、そんな軽い気持ちでこの救いを、ね、覚えるではなく、本当にその救いの裏にはイエス様のこの苦しみ、心が、心臓が張り裂けんばかりの苦しみがあったということを、これを覚えて、この受難週を過ごしましょう。どうか皆様、このイエス様がどんなに尊い救いをしてくださったのか、そしてそもそも救いとは一体皆さんの何からの救いであるのか、これを覚えて、この一週間歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
救いはどこにあるでしょうか。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にあります。この白の枝を手に持った大勢の群衆たち、彼らは白い衣を着ております。主よ、私たちもこの誰にも数えきれない大勢の群衆、このあらゆる民族、あらゆる国語、あらゆる部族の中から集められた群衆の中に私たちも集って、そしてほふられた子羊キリストを褒めたたえる、この特権に預かれることを感謝いたします。
アーメン。
救いはどこにあるのか、それをどうか違える、履き違えることがなく、ただイエス様にこそ救いがあり、そして私たちには罪があり死があるということ、この根本的な災いからこそ救われる必要があること、これを覚える私たちでありますように。世の中の人は 死から少しでも遠く逃げようともがいて走っておりますが、しかしそのうちに罪に罪を積み重ね、永遠の滅びの裁きの炭火を自分の頭の上に蓄えております。どうか彼らにこの救いは一体何であるのか、救いは十字架の上にあるイエス様にある、このことをこそ伝えていくことができる私たち一同でありますように、この受難週のこの週、イエス様のこの見苦しみを覚え、イエス様の救いを覚え、そして喜びと感謝を持ってこの時を歩んでいくことができますように、どうかますますあなたの救いの意味、イエス様の見苦しみを覚える私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、十字架につけられた子羊キリスト、救いの源であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。一度生まれた私たちです。だから必ず私たちはまだ一度死んで、その死をくぐらなければならない私たちでもあります。主よ、あなたがこのような私たち、このような私たちのこの歩みを憐れんでください。イエス・キリストの皆と父よと命と栄光によって私たちを整えてくださり、生まれたならば必ず死ななければならない自分をしっかりと心得て、主よ、私たち自身があなたに沿って生きることにより、永遠にいたりあなたと共に住まう、その幸いの中に入ることができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。イエスを信じる一人一人のクリスチャンが、たった100年足らずのこの地上の人生をうまくうまく生きようとして、信仰によって従順してではなく、御言葉によって歩むということではなく、自分の器量でうまくうまく生きようとして、永遠に生きるべき自分の命を切り売りすることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。一度生まれたから一度まだ死ぬことを心得て、自分の命を切り売りするものではなく、イエス・キリストにあって御言葉の法則通り、十字架の身元をしっかりと覚えて、その許しを信じて罪を告白し、まだ罪から離れ御心にかなったものとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。シュロの木の枝を持ってあなたを迎えたこの時の一人一人のように、まだ天国においてそのシュロの木を持って、私たちのためにほふられたイエス・キリストの皆を褒めたたえた、あの大きな数えきれないほどの人々の中に、私たち一人一人もしっかりと入り、ほふられた子羊なるイエス・キリストの皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。主が私たち一人一人に入ってきてくださった主路の主日、私たちの罪人の王となられ、すべて信じる人の罪のこの罪人の連帯保証人となられ、そして十字架に向かわれるイエス・キリストを思いつつ、主よ、この一週間をまだその十字架に主が書かれるその金曜日までをしっかりとイエス・キリストの足跡をたどる私たちでありますように、主よ、私たちを祝福してください。聖霊様、助けてください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。